今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。
今日は12月7日ジョン・レノンの命日の前日にあたります。というわけで今週はこの時期恒例の特集、ジョン・レノン特集をお送りしたいと思います。それでは30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと健康のことお困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、杉本秀也です。
中塚圭介です。
甲本敦史です。
今週もロンドンに留学中のドクター竹迫の代役として、杉本秀也と中塚圭介がパーソナリティを務めさせていただきます。今週は本日12月7日がジョン・レノンの命日の前日にあたるということで、この時期恒例のジョン・レノン特集をお送りしたいと思います。この特集は今年で3回目になります。過去2回のオンエアリストをご紹介しますと、2013年12月9日の第53回放送では、Power to the People, Mind Games, Woman を、2014年12月8日の第104回放送では、王陽子、No. 9 Dream, Stand by Me をおかけしました。そして今年ですが、まず1曲目はこの曲です。Instant Karma。この曲は、1970年2月に、レノン・オノ・ウィズ・ザ・プラスティック・オノ・バンド名義で発表されたシングルで、オリジナルアルバム未収録の作品です。チャートアクションは良好で、全米3位、全英5位をはじめ、各国でヒットを記録し、ビートルズのメンバーのソロ作品としては、初めてミリオンセラーを記録しました。ここで言うカーマとは、仏教用語のカルマのことで、前世の自分の行った行為が現世に影響するというものです。ジョンは今この瞬間に行った行為が現世に影響を与えることをインスタントカーマとし、一度きりの人生、楽しむためには運命にとらわれないで考えたことを行動に移すんだとメッセージを発しています。サウンドの方はフィル・スペクターの独特なエコー処理によって不思議なグルーヴ感が出ています。この曲なんかも一度エコー処理を取り除いたネイキッドなバージョンを聴いてみたいですね。それでは2曲目に行ってみましょう。次は1971年の名盤イマジンからの1曲です。2010年にオジー・オズボーンがジョン・レノン生誕70周年を記念してカバーしたのが記憶に新しいですね。1971年のアルバムイマジンよりジョン・レノンで How をお聴きください。How can I go forward when I don't know which way I'm facing?
はい、ジョン・レノンで How をお聞きいただきました。アルバムイマジンは、イマジンとジェラスガイばかりがクローズアップされるので、その2曲の印象が強くなっていますが、それ以外にも名曲が多数収録されています。この How もその一つです。当時この曲をジョージ・ハリスンが聴いて非常に感動したというエピソードがありますが、実際ジョンが書いた楽曲の中でも5本の指に入るくらい美しいメロディーなのではないでしょうか。また生きることの難しさをシンプルな言葉で切々と綴ったその歌詞も素晴らしく、崇高ささえ感じられます。アレンジは好き嫌いが分かれるところでしょうが、個人的には フィル・スペクター・チル氏のストリングスなどが良い具合にはまっていると思います。とにかくアルバムイマジンはメロディーメーカージョン・レノンのハイライトと言っても過言ではないでしょうか。
はい、それでは今週もお便りのコーナーでございます。ですがですね、今回も先週に引き続きまして、杉本さんと中塚さんお二人に、まあ、ドクター竹迫の知らざるエピソードを紹介していただきたいなと思っております。はい、まあ、前回中学校ぐらいの話をしていただいたので、今回高校、まあそれ以降の、まあ彼の音楽的な素養の部分をですね、はい、それを育んだところをエピソードに教えていただけますか。
そうですね、まあバンドをやってたというのはまあ前回にも話しましたけど、まあ高校に入りますとね、本格的にバンド活動をやりだして、うん、まあ学園祭とかでね、うん、やったりとか、してましたね。で、まあその、前後してその頃からこう作曲というものをね、はいはいはい、始められたんじゃないかなと、はい、ま
あ、
作ったよと言っては僕らにね聞かせてくれたりとか、そんなことがあの発生するようになりましたね。
でもある日も朝来たらなんか作ってんとか言ってパッと持ってくるんですか。
そうですね、作ったからまあ聞けと、
聞いてくれ。なんか僕らの高校って、地下に音楽室があったんですよね。
地下にあるんですか、はい、珍しいですよね、
うん、で、まあそこ、まあ普通はまあ音楽の時間にしか行かないんですけど、うん、まあ彼なんかはもうその音楽部員でもないんですけれども、うん、まあ僕らもそうなんですけども、うん、その休み時間とか昼休みとかになったらですね、その地下に降りていって、そうするとまあ音楽部員がこうちょっとこう練習とかしてるんですけれども、うん、まあちょっと借りていいみたいな感じで
部員じゃないけど、
部員じゃないのに
部員を押しのけて
で彼がピアノの前に座って、で、まあ、僕らが、まあ、その横にいて、じゃあ今からできたからこう聞いてくれみたいな。
おお、かっこいい。
そんなことがね、ちょうどそれこそ高校2年生ぐらいかな、
2年生ぐらいですかね、
うん、2年生ぐらいからちょいちょいあるようになって。
ああ、なるほど。
はい、
多分その時に作った曲でアルバムに入ってる曲もきっとあったりするんですよね。
ありますね。
よくドクターさんが言うのが、あの太陽が燃え続ける限りという曲は、うん、あれ高校の頃のエピソードを作ったんだっていうふうによく言われてるんですけど、
もう まさにそうで、彼がこうピアノで弾き語って、うん、まあ、歌詞とかその題名とかまで完全にできてたかどうかまではちょっと記憶は曖昧なんですけど、うんうん、もうあの楽曲というかメロディー自体はもう完全に、うんうんうん、
確かあれはね、もう歌詞まで多分当時
できてたかな、
までできてたような僕の記憶では。
あ、そうそう、なんかね、あの太陽あの太陽ってなんか僕らの中でもなんか言ってた、
あの太陽、
あの太陽、
なんかそんな思いは、思い出はありますね。
あ、そうなんですね。
はい、
あとはまあドクター高須大学はね、沖縄に行かれるわけですけども、まあ沖縄とかそういうところのエピソードとかも何かあったりするんですか。
まあ、私たちもね、そのまあね、遊びに沖縄に行ったりしたんですけれども、うん、ちょうどね、その私が沖縄遊びに行った時に、うん、まあ、彼その自作曲をこうテープに詰めて録音して、こういろいろレコード会社とかに
送って、デモテープ作ってね、
はい、はい、そうですね、そういうことをしてた記憶がありますね。
ああ、じゃあ その時に一緒にいたわけですね、
うん、そうですね。
まあ、なんせその、まあ、ワンルームのね、うん、まあ、まあよくありがちの、うん、その普通のまあ学生が借りてるような、うんうん、その部屋に彼も住んでたんですけども、うん、はいはい、まあ、やっぱり違うのをこう入るとね、もう、うん、普通に、まあ、例えば、まあ、ギターがあるとかね、まあ、キーボードがあるとか、まあ、そんなんは、どこの学生でもありそうですけど、うんうん、まあ、それに加えてミキサーみたいなね、機材がね、やっぱりね、まあ、普通じゃないんですよ
ね。ありましたね。普通じゃない感じはありましたね、うん、部屋に行くと。マイクも立ててたんじゃないかな、スタンドがあってね。
うん、じゃあもう簡単なスタジオ設備みたいなものがもう、
そうですね。
揃えるようなぐらいで。
そうですね。う
ん、ありましたね。だからその、まあ多分その部屋で作曲して、まあ、それこそもう、うん、自分一人でね、うん、全部もうギターから、うん、キーボードから。やって作成してましたので、うん、まあ、うん、そういったことができる機材は一通り
ありましたね、
揃ってましたね、彼の部屋には。
それ作曲とか作詞のシーンとかにちょっと見せてもらったりとか言わせたりとか、そういう瞬間ってあったりするんですか。
それはね、あまりないですね。
あ、もう完全に立ち会ったことはないんですけど、でもまあお互いそれ当時まあ学生で、
うん、
なんか僕の記憶にあるのはなんかこう、うん、こんな曲ができたっていうのを、うんうん、まあ、よく、まあ、深夜にこう電話かかって
また迷惑な、
いやなんか当時はね、なんか本当に普通にこう、うん、 本深夜なんか長電話とかよくしてた記憶があるんですよ、
ああなるほどなるほど、
でかかってきてなんか聞いてくれみたいな、
へ
え、はい、それはありましたね、
あそうですね、あの電話でまあ聞いてくれと言われて、うんうん、でもうちょっとこここうしたらみたいなアドバイスをした記憶はありますよ、
なるほどね、
そうなんですよ、うん、
でそれでまたアレンジをさらに加えていってとか、ね、うん、はあ、はあ、うん、なるほど、はい、他にどんなあるかあるんですか、
他はですね、なんかありますか、中塚さん、
まあだからまあ大学に行ってからは、まあ、そうやってもうなんかちょっとこう本格的にね、
うん、
まあ、それこそまあ彼医学部行ってましたけども、どっちになるんだみたいなね、
ああもうミュージシャンとして行くのか、うん、医者になるのかっていう、
だからまあまあ、うん、僕ももしかしたらもう医者じゃない方向に、う
ん、ああなるほど、
本格的に本当に行くのかなと思ったぐらいの時期もありましたね、
そうですね、沖縄でデビューされましたもんね、実際に、
そうですね、
最初はなんかもう本当にただの学生 の、 まあその音楽好きがねちょっとこう毛に生えたものぐらいしてるのかなっていうところもあったんですけど、なんかも
う
レコード会社が決まったとか
で、
レコーディングするときにそのプロのミュージシャンがねこうバックで演奏してくれたとかっていう話を聞いて、あこれはもうその素人レベルでは全然ない、
本物のプロですもんね、
そっちに行くのかなというぐらいの時期はありましたね、確かに、
逆にまああのまあ、医者に、ね
うん、
なったんですけども、あ医者になったのみたいな
ちょっと意外な感じがしましたよね
そっちなんだみたいな、
っていうのは正直、そう思うほどにね、その学生時代かなり、あの本格的にというか、やってて、まあ、僕らもまあ羨ましかったというかね、まあ、自分の友人がそこまでやってるっていうのはなんかちょっと羨ましいのとちょっと誇らしいのとありましたね、
ね、だからファーストアルバムがね本当にアルバム出したのも、
はい
ね
はい、
大学時代で
そうでしたね、
うん、その時はね、うん、もう行くのかなとかちょっとね思いましたけど ね、
そうね、うん、ライブとかすごい沖縄ねなんかやってたりとか、ね、ラジオ番組とかもね、うん、持ったりしましたもんね、
う
ん、
そうですね、
なんかあの、ホテルとかでディナーショーじゃないです
けど、
なんかいや、まあ、ディナーショーじゃないんですけど、ほうほうほう、なんかその沖縄のホテルで何か演奏したとかっていう話、うんうん、
あ聞いたことありますね、
なんかプールサイドかなんかで、
はいはい、すごいおしゃれじゃないですか、めちゃめちゃ、う
ん、なんか、まあ、沖縄のホテルってちょっとリゾートホテルみたいなのが、うん、あのプールがね、うん、あってっていうホテルが多いんですけど、それなんかありましたよね、
ありましたね、そういう、う
ん、はあ、すごい活動幅広いんですね、もう前から、
うん
なるほどね、はい、いや僕が再開したのは結構比較的最近の方なので、はい、もうひゃつくんにはもうアルバムをたくさん出してて、
うんうんうん、
活動は知ってたんですフォローしてたんですけど もうすごいビッグになったなっていう本当に再開してる感想でしたね10年ぶりぐらいだったので、なるほどね、
うん、なんかねこう、まあまあ、別に自分のことじゃないんですけど、うん、嬉しかったのが、
うん
まあ、彼がまあこうやって沖縄でね、
うん、
あの活動してて、
うん、
でまあまあこちら岡山の方にね、
うん、
帰ってきて今はあの医師されてるんですけども、
うん、
ちょうど3年ぐらい前ですかね、
うん、
3、4年ほど前にまあ家族旅行でまたまたま沖縄に行った時にですね、
はいはい、
あの国際通り歩いてて、
うん、
でフラッとこう入った土産物屋でですね、
ええ、
彼のその CD が、うん売られてるんですよね。もうそれちょっとやっぱりこうびっくりしたのと、やっぱり沖縄でね、やってたんだなっていうのをこう、
嬉しいですよね。
嬉しいですね。まあ、買ってませんけどね。
いや、もう持ってらっしゃるから。
持ってますんでね。
ですよね。ああ、なるほど。
はい、
僕ね、予備校時代に一曲聴かせてくれた曲があって、
はい、
僕はここを去るけれどっていう曲があるんですよ、
はいはい、
でまだ未収録の CD あの曲で入ってなくてすごくいい曲なんですけど、
そうですね、それも確か高校の時に、
うん、そうなんですか、
作ってた曲ですね、
そうですね、
そうですね、それ確かにアルバムには入ってないですよね、
というのもアップも入ってないけど結構ストックいっぱいあったりとかするんでしょうかね、
かもしれませんね、
う
ん、
確かにまさに卒業する頃、
うん
まあ、高3の頃にね、うん、あの地下の音楽室で彼が弾いてたのは記憶にありますね、
できたよと、はい、聞いてくれと
という感じで、
ま、いつかねそういう未収録曲を集めた CD をね、また、
ああぜひ、ね、
出す時がね来るかもしれませんね、
期待です ね、
なるほど、はい、今週もありがとうございました。
さてジョン・レノン特集ラストの楽曲です。最後はジョンの遺作ダブルファンタジーからの一曲です。このアルバムでもジョンの楽曲は非常に充実しており、計3曲がシングルカットされても納得がいきます。次の曲はそのシングルカットされた楽曲の一つ、ウォッチング・ザ・ホイールズです。1976年から1980年の間、ジョンはショーンの養育に専念するため音楽活動を休止します。この歌はその5年間のことについて歌われています。世間の人々は表舞台から身を引き、何もしない自分を好奇の目で見るが、今はただここに座って歯車が回っているのを眺めていたいだけ、というその歌詞には激動の時代を生き抜いた男の悟りのようなものが感じられます。ジョンのこういったどんな時にも飾らないまっすぐな姿勢とまっすぐなメロディーに人々は心を動かされるのだと思います。それでは聴いていただきましょう。1980年アルバムダブルファンタジーに収録され、翌年シングルカットもされ、全米10位、全英30位を記録しました。ジョン・レノンで「ウォッチング・ザ・ホイールズ」をお聴きください。
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。番組へのお便りは次のアドレスでお願いいたします。 828@fmkurashiki.com です。お便りお待ちしております。というわけで今週の第3回ジョン・レノン特集はここにてお開きです。来週12月14日はモンキーデーです。というわけで次回は猿に関する楽曲モンキーソング特集をお送りしたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れいたしましょう。
杉本秀也と
中塚圭介と
河本敦史がお送りいたしました。それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は石田駅前歯科、河本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。Show